京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今週のタイトルは京都嵐山にパンとエスプレッソと嵐山庭園がオープンしましたですね。
はい、ね、少し長い名前ですけどパンとエスプレッソと嵐山庭園ということですね。はい、これね、10年前に表参道にですね、パンとエスプレッソとっていうね、店ができたんですけれども、まあ、これがね、どんどん広がりを見せてまして、ついに京都にもですね、パンとエスプレッソと嵐山庭園という京都店ができましたよというお話なんですよね。
初上陸したということですね。パンとエスプレッソと地域の名前ですよね。
そうなんですよ。例えばね、パンとエスプレッソと湘南ととかね、パンとエスプレッソと南森町交差点とかね、
はい、
そんな名前を、それぞれつけてるんですけれども、嵐山にできましたよというこのパンとエスプレッソシリーズなんですね。
はい、はい、嵐山もいいところ、天龍寺のすぐそばなんですよね。
そうなんですよね。場所がね、天龍寺の南側といいましょうか、
はい、
京都の百人一首のミュージアムのね、ちょっと北側といいましょうか、嵐山の渡月橋から言うと、まあ、時計で言うと10時半ぐらいの方向ですよね。
あ、10時半、はい、そうです、本当そう、
ね、そのあたりにある古民家を改装した、ね、
はい、
お店なんですよね。
ちょっと一歩中に入るか静かなところにあるんですよね。
そうなんですよ。かやぶき屋根でね、もともとね、京都市指定文化財、まあ、今もそうですけれども、はい、旧小林家住宅と呼ばれてた建物でね、
はい、
築210年という建物なんですよね。
すごい、この住宅が立派なんですよね。
そうなんですよ。もともとはね、船井郡の園部町にあったものを、はい、まあ、昭和の54年から57年にかけてね、
はい、
移築をされて、でそれから文化財としてね、嵐山にずっとあったんですけれども、この度このパンとエスプレッソさんがですね、リニューアルオープンという形ですよ ね。
敷地内にはこのね、パンを扱うベーカリーショップとカフェの場所と2棟建ってるわけですよね、はい、
そうなんです。でカフェの方が古民家ですね、はい、でパン屋さんの方は、古い家をリノベーションしたというような作りになってますよね。
このベーカリーとカフェが違う建物にあるっていうのはもう京都が初めてだそうなんですよ。同じ敷地内に違う建物があるん
ですか。そうですね、他のお店はパンとエスプレッソが一緒になってますからね。
そうです、そうです、う
ん、だからここはパン買うところとコーヒー飲むところ、これは別の建物というところなんですよね。
そういうことなんですよ。だから大きな敷地で、そして立派なお庭がまたあるんですよね。
そうですよね。店の名前も嵐山庭園という名前がついているように、
はい、
お庭も立派ですよね。
立派でした。美しいお庭でした。
そうなんです。古民家ってね、もともとこれ園部にありましたから、その園部地域の建て替え方をしてるんですね、
はい、あ、園部地域、うん、特徴があるんですね。
特徴あるんですね。片側に土間を大きく取りまして、でそのお部屋を、まあ、2列3室っていうんですけど、まあ、合計6つの部屋をですね、こう3つずつ並べて2列にするんですね。だから土間部屋3つ部屋3つというような構成になってますけど、
それを巧みに、この建て方が、いわゆる園部では有名な建て方なんですか。
そうなんです。雪丹型というんですかね、雪丹波型、はい、の民家なんですね、これ。だからその江戸時代後期のですね、農家をそのまま再現してるというか、ね、今の時代見て取れるんですけれども ね、
もともと小林家は江戸時代にはね、庄屋さんだったということなんですが、
そうですよね、
まあこのかやぶき一つすごいですよね。
ですよね。なかなかね、京都のこの街中でかやぶきをね、リアルに見れるというのもありそうでないですからね。
はい、近くで見たらもう芸術品のような感じで美しかったですよ。
でかやぶき屋根っていうのはね、結構風通しも良くて、あとね、中に奥戸さんがあったでしょ、
はい、
火を焚くところ、
立派な奥戸さんでした、
うん、でその奥戸さんを焚く焚き火の煙も抜けやすいんです。
そう、天井が網代になってるんですよね。
そうですよね。ですから天井は普通板張りなんですけれども、この網代で透かすことによって煙を上に逃がす効果と、
はい、
あとね、かやぶきにその煙のすすがつきますからね、かや自体の防水性能が高まるんですよ。
そうらしいですよね。先人の知恵ってすごいですよね。
すごいですよね。だからね、その民家でもね、家の中で火を焚くっていうのは大変危ないんですけれども、はい、まあ、高い天井 ろとそういった工夫が重ねられてというようなところなんですけどね。
京都市内でこれだけ立派なかやぶき屋根の建物ってないですよね、
うん、そうですね、街中ではないですね。だから俗に京町屋は多いですけども、
そうですよね、
摂丹型のかやぶきの屋根家っていうのはもう本当に嵐山のここね移築されたところ珍しいですよね、はい、
そしてやっぱり和の空間なので、やっぱりのれんをくぐると、うん、こう昔懐かしいなんか落ち着く雰囲気が広がってるんですよ ね。
僕もね寄せてもらったんですけども、長蛇の列です
お昼間でしたか？
お昼間でした、あの外国人の観光客から日本 の観光客からね、その小林家住宅を取り囲むようにこう列がなってましてね、
まあ
大人気、特に女性多かったですね。
もう私はね、うん、8時オープン同時に行きましたから、一番乗りでしてね。
それ賢いですね。
素晴らしいでしょ。
だからね、リスナーの皆さんも行かれるんだって、朝早めに行かれた方がいいかもしれないですけどね。
今だったら特に涼しいです、まだ
ね、
モーニング750円ですしね。
いいですね、パンも美味しいですしね、
とっても美味しかったです。
だからね、まあ、皆さんネットとかで調べて、これね7月の7日オープンなんで、ね、
はい、オープンしたてでしたよね。
したてでって、それもそういう風な状態なんでね。
またあのパン屋さんの中身の、うん、私木のラックが素敵だなって思ったんですけれども、
そうですね、あの古い家、町屋みたいな家をこう改装してやってるんで、その柱とかをうまく使いながらラックにしてるんですよね。
あ、そういうことか、なるほどね。
そうなんです。
で赤の線のちょっと柱が入ってるんですよね。
そうなんです。
これがちょっと今どきな感じで、また
ね、あのその赤を斜めに入れてるんです。この赤がね補強材になってるんですね、ラックの。
そういうことなん
です
ね。
そういうことなんですよ。
ね、いやすっきりする、ね、なるほど、プラスデザイン
デザインになってますからね。あのそういうふうにこう、まあ、いわば用と美を兼ね備えた、ね、構造体という形になろうかというふうに思いますけどね。あの人気食パンのムーというものでしたりとか ね、うん、あと抹茶のフレンチトーストとかクロワッサンとか、あの魅力的なパンがねずらっと並んでますね。
万願寺堂からしたら九条ネギを使った京都限定のパンもあるそうなんです よ、
だから本当に手作りでこだわってね、やってられるパン屋さんプラスエスプレッソですからね、
はい、
あのさぞ美味しいと思いますし、あとはランチセットとかもね、キッシュやカヌレ、生ハムに季節のフルーツサンドとかありますよね。
そう、季節のフルーツサンドもこれも美味しいらしいですよ
もうまさに女子好みというようなところで、まあ僕はおっさん一人で行ったんですけどね、はい、あの楽しませていただきましたです。
コーヒーも好きですし、はい、この朝市に行かれてみてください、
ね、そうですよね。あの敷地内にはね、実はあの宿泊施設の建設もね、はい、進んでるんですよね。
そうなんですよね、うん、3棟目今建設中だそうなんで、ね、ベーカリーの奥のところにね、うん、ちょっと今立ってましたね。
そうですね、今工事中してましたけれども、だからそこが立つとそこに泊まって朝食はパンとエスプレッソを楽しんで庭園を散策して、
ね、
嵐山観光と、もうなんと贅沢なというような感じです
ね。もう全て出来上がった、まあ、さらに話題になるでしょうね
そうですね、ぜひねこの番組でもそのまた再度取り上げたいと思いますけどね、
はい、はい、ぜひ行ってみてください。さあ今週は京都嵐山にパンとエスプレッソと嵐山庭園がオープンしましたについてお話しいただきました。
はい、
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。京都の夏といえば地蔵盆が始まりますよね、うんうんうん、野村さん、地蔵盆の思い出をお聞かせください。
なるほどね、
ありがとうございます。
あのこの地蔵盆というのは僕ら京都の人間には当たり前みたいに思いますけど、あの他の方に聞くと珍しいみたいですよね。
私もね全国でされているんだと思っていましたびっくりしました。
そうなんですよ、あの僕も上京西陣の弟ですから、ちっちゃい頃からねもう地蔵盆に慣れ親しんでるというか、はい、当たり前のように思ってましたけれども、あの地蔵盆という流し目ストーリーね、これお地蔵さんを祀ってみんなでねこう供養をするというようなお話なんですけれども、
ね、地図回しとかしますよね。
あの通常は土曜日日曜日にね行われることが多かったり、はい、あの地域のガレージ使ったり公園使ったりね、いろんな場所でこう町町にあの場所があってでそこでやるんですね。
テントを張ってね、地域の方集まりますよね。
で、あれは不思議なことに町内でやるんですね。
そうなんですよ。
だから、近所でも町が違うと
一瞬早かったりとかね、
地蔵坊やったりとかいうことになるんですよね、うん、地蔵さんずっとそこに備わってる場合もありますし、町によってはよそからこうその地蔵坊の時だけお出ましいただいてお飾りする場合もあるんですけれどもね、もともとあれね子供の祭りなんです、地蔵盆って。
お子さんの祭りね。
そうなんですよ。なんだかね、あの地蔵盆で盆踊りのイメージ強いですけれども、はい、まあ盆踊りはもうそれもそうなんですけど、子供さんのお祭りで、 室町時代にね、今でいうペスト、天然痘が大流行りしてね、
はい、
子供さんがたくさん死んじゃったんです、うん、京都の中でね。で、本当すごい数が亡くなられたらしくって、それを供養するために町々にお地蔵さんを作ってるのが、これ町にあるお地蔵さんの始まりなんです。
ああ、そういうことなん、
そうなんです。
野村さん何でも知ってますね
で、まあ、そう言われるとお地蔵さんってこうよだれかけてね、
かけてますね、
うん、だから子供のあれを供養をしているのが、その室町時代にたくさん亡くなったお子さんたちに供養するのがこうお地蔵さんのあれなんですね、うん、だからその子供を主役にして、例えばくじ引きしたり、うん、ね、ヨーヨー救いしたりというようなことをして子供を楽しませるっていうのがこう地蔵盆なんですね。でまずもって一番にやるのはお坊さんに来てお経をあげてもらいますよね。
そうでした、
うん、ですので、その室町時代たくさん亡くなった子供さんたちの霊を弔うためにお坊さんたちにお経をあげてもらって、町の人々が数珠を回して、まあ、それを忘れないように子々孫々と伝えていきましょうっていうのが地蔵盆なんですけれど、
ね、なるほど、うん、
だからそれを聞くと、まあ、神妙な気分でね、
そうですよ、あ、そうですよね、もう私たちなんかお祭り気分で ね、おもちゃもらえる、お菓子もらえるみたいな感じで言ってましたけど、
ですのでね、まあ、この時期地蔵盆されてる兄弟さん多いと思いますけどね、はい、大人の方はね、ちょっとそういう意識を持ってしていただくと、また地蔵盆の見方も変わるかというふうに思いますね、うん、
大きく変わりますね。今少子化ですけど、やっぱりこれは続けていってほしいですよ ね、
あとね、小学校が始まるのが少し早くなりましたからね。
そうですよね、う
ん、だから昔に比べると1週間地蔵盆が早い地域も数多く見られますよね、
うん、8月の最終土日っていうイメージがね、
でしたけど、今は第3土日のとこもねありますので、はい、時期はちょっとねそれぞれありますけれども、うん、まあ、この時期の恒例行事というところなんですけど、実はそういう歴史があるというようなところね。
なるほど。
できる橋本さん、なんか地蔵盆の思い出とかありますか？
そうですよ、うん、やっぱり、ね、私たちは、ね、テントの周りに自分の名前を書いた提灯を持っていって、提灯、はいはい、で飾って、男の子はこう白色、はい、女の子は赤色で飾っていって、はい、でもちろんゲームとかヨーヨースクイとかありまして、あとガレージにね、はい、うちはちょっと撮影所が近いから、俳優さんが
太鼓
を立てに来てくれて盆踊りがあったんですよ、
それはまた豪勢ですよ。
そうなんですよ、だからわらべの頃は着物、はい、浴衣を着て踊りに行っていましたね。
そうですね、夜ね、いろいろ例えばピアノリサイタルやる町内があったりとかね、
あ、まあ、そんな
バイオリン弾く人がいたりとかね、まあ、それは町内にそのバイオリンを弾く、まあ、音大に行ってられる女子大生がいたとかね、多分そんなんやと思うんですけども、
やっぱ色があるんですね、
色がね、地域地域でありますんでね、そのぜひともね、いい地蔵盆のこの伝統をね受け継いでいっていただければという
ふうに、ね、言葉を聞くだけでウキウキしてきます、やっぱり
確かにそうですね、はい、はい、あとね、地蔵盆ね、お供えもね必要ですので、そういうねことで町内の方もう少しでいいのでね、お地蔵さんにお供えをして、町内のそういう福引きとかの、ね、経費にしていただければと思いますね。
そして手を合わせるということが大切ということですね、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、ローバート市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。
そしてローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。